ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。そして今回のコメンテーターは
京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。
渋い声ですよね少々久しぶりかな、このコンビっていう感じです ね、 ね、
ですね、うん、よろしくお願いします。
なんか子供さんでお休みっていうと近藤さん何をイメージします？
子供さんでお休み、うん、まあ、夏休みの宿題と、はい、まあ、真っ黒気な日焼け姿かな。
それですよね、うん、やっぱりみんなでキャンプ、それです ね、 いいですね、うん、ね、なかなかできない事情の子たちもね、ちょっといたりするんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、今回はそういう子どもたちをサポートする活動をされている団体さんからゲストをお招きしています。詳しくお話を伺っていきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはゴーゴーワクワクキャンプ伊達和也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうタイトルの通り、はい、ですねなんですけど、ちょっとね、一般的なキャンプというのとは少し事情が違うというか、活動がかなり面白いですよね。
そうですね、
うん、どういった活動を主にされてるんですか？
そうですね、311 の、 あの福島第一原発事故の後で、はい、まあ、その原発事故による汚染が気になる地域の、はい、子どもとその保護者の方を京都に呼んで、うんうんうん、夏休み、一緒に生活するみたいな活動をしています。
はい、それがワクワクキャンプですね、はい、うん、もうあの保養という意味合いのキャンプですね。
そうですね、
天地療養というか、療法というか、あの日本だとあんまり聞かないんですよね。
そうなんですよね、あの、まあ、チェルノブイリの事故の後に現在、はい、まあ、30年ぐらい経ってるんですけど、向こうのウクライナとかベラルーシとかロシアでも、まあ、現在もされている、はい、の日本版という形ですね、
はい、うん、それはなぜそういうことをしようと思ったんですか？
僕の場合はあの立ち上げ、うちの団体の立ち上げ人がたまたま大学の同級生だったので、そこで誘われて初め入っていたという形です。
もうそれは3月にありました、
はい、
で何かしたいというところからスタートから、もう近藤さん動きがすごい早かったんですね。
そうなんですよね、うん、第1回目のこのキャンプが5月ですか？
そうですね、5月のゴールデンウィークに、
ねね、ですからもう本当事故が起こって、はい、もうわずか2ヶ月の間にね、
本当ですよ、
活動がスタートしたということですから、すごいです ね、
何だろう、何があったんだろう、あわあわって言ってるともう気がつくと2ヶ月ぐらい本当に済んでそうな感じですけど、ね、はい、もうその頃には世間がちょっと大変なんだなっていうのを身に染みてきた頃にもう動いてらっしゃったんですよね。伊達さんはどういう思いで関わったんですか？
そうですね、あの原発事故がやっぱりそのショッキングだったというか、その、はい、大学のゼミとかの授業でもそういうエネルギーの授業とかで、うん、そういうことを学ぶ機会があったので、実際その日本でも事故が起こってしまって、何か、はい、できることがあるならしたいなという気持ちで関わらせていただきました。
あまり一般の大学生でその被爆に関しての知識がある人っていませんよね。そのあたりもものすごく珍しいなと思うんですけれど、学ぶ機会があったんですね。
そうですね、授業とかでも話される先生がいたので、はい、大変今のことを思えば良、ね、かったかなと思って。
本当ですよね、はい、うん、そんなお三方がちょうどいらっしゃった。
そうですよ ね、
ね、 ね、そうですよね。それで何かしようと言って考えたときに、やっぱり天地だと。
そうですね、まあ、実際向こうに行くっていうのがどういう状況かまだ向こうが分からなかったので、はいはい、その来ていただいたら話していただく、まあ、保護者の方もはじめ参加されたので向こうの状況も知れるということと、はい、まあ、実際こっちに行きたいけどっていう、うん、避難まではちょっとできないという方もおられたので、それでこういう活動がもうチェルノブイリでされているというのを聞いて、これならまあ大学卒業したての僕らでもできるかなという形で関わらせていただいたという形です。
まあ、被災されてね、避難してこようかなって考える方のきっかけとしても、うん、まず京都にね、うん、来ていただくっていうのがいいですよね、うん、そこから2ヶ月の間にいろんなことを始められてますけれど、はい、何が大変でした？
最初は本当になんかいろんな気持ちはあるけど、
はい、
何かしたいという人がいっぱい集まってしまって、逆にその僕らもどうしたらいいかわからないですし、そのまとまってなかったんですけど、まあまあ、あとそのキャンプとかそういう子ども関係のことを実際大学時代にしていたわけではなかったので、本当にむちゃくちゃなキャンプだったなと今思い返すと思います。まあ、来てもらって楽しんでもらえてよかったなと思ってます。
そうですよね。その時は何人ぐらい来られたんですか？
10人、保護者の方合わせて10人ちょっとだったと思います。
はい、はい、もうね、そういうお話があって行ってみようっていうだけでもやっぱりパワーいると思うんですよ。
そうですね、参加された方すごいなと、うん、はい、今も思いますね。
ねえ、もうその受け入れに至るまでは割とスムーズに進んだんですか？まとまるまでは大変だったって今聞きましたけど。
あ、そうですね、まあ、受け入れに関してはそのちょうど京都に一時避難された方がおられたので、その方が向こうにちょっと戻られる際にチラシを巻いてくださるということで、協力していただいて、その方の知り合いがすごく多かったと思います、
はい、
1回目の参加は、はい、
そうなんですね。今もそういう感じで口コミでというかつながりでが多いんですか？
そうですね、もう本当にまあもう8年目なので、はい、1年目に来た子はもうほとんど来てはいないんですけど、はいはいはい、大きくなってしまっているので、うんうん、まあ、ただその、まあ、昨年で言いますと高校生とか大学生になって、はい、ボランティアとして新たに、参加者ではなくボランティアとして参加したいみたいな形で手伝いに来るよって言ってくださって、うんうん、手伝いに来てくださってる方も何人かいます。
すごいですね、うん、ね、うん、ニュースとかだと近藤さん、私結構印象に残ってるのは子どもさんたちがグラウンドで遊べなかったり、うん、もう外で遊べないっていうね、それがすごく印象に残ってるので、こちらに来るとキャンプに来ると外で力いっぱい遊べるんですよね。
だから僕もちょっとお尋ねしたいんですけども、うん、その保養キャンプの目的っていうのは一つやっぱりちょっと思いっきり遊ばせてあげたいっていうこととか、やっぱりちょっとね、そういう事故でいろんなショックを受けている子どもたちを元気づけてあげたいっていうのもあると思うんですけど、もう一つは何ですか、難しい言葉ですけど生物学的半元気というような言葉がね、ご紹介されてましたですけども、ちょっとそこのところについても教えていただければと思うんですけど、
まあ、そうですね、やっぱり僕たちこっちでなんか例えば、まあ、言い方悪いですけど少し汚染されたものを一回食べて、うん、あと汚染されてないものを食べるよりも低線量でも同じ汚染のものをちょっとずつ食べていった方が体には溜まっていくっていうのがあって、まあ、それを一定期間違うところでその汚染のないものを食べていったらちょっとずつ下がっていくっていうものがあるので、まあ、それで、保養キャンプっていうのがまあ、本当は長い期間やった方がいいっていうのはあるんですけど、いろんなところ全国各地で行われているっていう形はあります。
じゃあ、まあ、僕らに分かりやすいような言葉で言うとよくそのデトックスとかいいじゃないですか、そういう感じなん
ですか、まあ、排出を促すとかそういう形にはなるんですかね。
なるほど、
やっぱり日々取り続けるともう着実に溜まっていってしまう。
そうですね、その方が体には溜まるのっていうデータはあるみたいな。はい、うん、
ちょうど排出する機会なわけですよね、はい、でまあ、それも狙いつつ、はい、思いっきり遊んでいただいたり、いろんな体験を、ね、してもらえるっていう、うね、まあ、キャンプでしかできない体験というのもね、そもそもありますからね。期間が結構長いんですよね。
そうですね、まあ、去年も7月の24日から8月の27までか、はい、まあ、31まで募集はしてたんですけど、結構その東北の学校が始まるのが早
いですね。
まあ、茨城とか北関東の子どもは31まであって、まあ、これもなんかちょっと自治体によって違うみたいだと全部把握はしてないんですけど、ね、31まであるところはまあ27ぐらいとか28ぐらいまで毎年いてはくれるんですけど、 はい、
まるまる本当夏休み。
そうですね、
全て
本当ですね。一番長い子はほとんど30日間ずっと参加して
ます。ねえ、それをちゃんと宿題やる時間もある
今中でちゃんとある程度はやって、ね、終わったかどうかは
日記はなんかすごいいいの書けそうじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、いろんなイベントがありますもんね。
そうですね、そのイベントをちょっと、うん、なんか一行日記とかも毎年、ね、この頃小学生とかよく書いてはいるんですけど、はいはいはい、あのなんかイベントのことを書いているとか、溜まってるのをイベントのカレンダーを見ながら書いてる子も多かった
か、ね、去年の見せていただいたりすると、はい、本当にいろいろありますね。お茶会だったり、タコ作りだったり、プールもちろん、 ね、 ね、そうめん流しも、
はい、
ははあと絵本読み聞かせをやったり、
はい、そうですね、絵本読み聞かせは地域の方が近くの、はい、方のサークルの方がされて、何年か前からも入ってきてくれてとても助かっています。はい、
はい、あの鳥をさばくっていうのが、
はい、
鳥の解体が気になるんですけど、
あ、はい、まあ、近くに卵の方のよ、ね、平飼いで卵の農家さんがいて、それのもう年を取って産まなくなった背景で、
はいはい、
さばいてその夜のバーベキューの肉になるという、はい、
すごい
で、まあね、もうもちろん、まあ、これだけじゃないんですけど、イベントすべて参加したい参加しないは子供に決めてもらってるので、まあ、去年見たからいいやっていう子もいるし、割とこういうのが好きで、料理人になりたいからずっと見るとか、まあ、これで一人、一昨年かな、なんかは自由研究全部工程書いたみたいですけど、はい、まあ、ちょっと先生の評価がどうだったか知らないです
なかなかできないですよすごいですね、もう斬新すぎる体験も、ね、望めとかいろいろ、
そうですね、はい、
もう本当に体験が、マッサージもありますね、これ。
そうですね、マッサージも子供向けに、
あ、
はい、まあ、保護者の方もかなり良かったみたいですけど、
ですよね、
うん、子供も結構気持ちいいので、
ね、
はい、30分ぐらいみちりと、
お、すごい
、そうなんだ
結構でも近藤さん最近肩凝ってる子供ちゃん多いんですよ
そうなんですか
本当に本当に
子供は大体肩叩きで格好するものなん
ですする方なんですけどね最近ね、スマホだったりパソコンだったり結構目を使ったりで、肩凝るわ私たち子供の頃そんなんなかった全然本読みすぎぐらいでしたね。
そうですね、
ね、そうですね、いろんな話を伺いながら、さてまだまだね、続きを伺いたいなと思いながら、ここで一曲音楽をお届けしましょうか。伊達さんの大学のお友達だという方ですね、の CD をお持ちいただいているのでお聞きいただきましょう。泣き味噌で風の吹くままです、どうぞ。 本日のゲストはゴーゴーワクワクキャンプから伊達和也さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、と今回は南丹市園部にある、ね、はい、交流の家ですね、はい、こちらで1ヶ月にわたり、はい、夏の間開催されるというワクワクキャンプについていろいろと伺っているわけなんですけど、はい、これは子どもさんもそうですけど、はい、関わる人もいろんな体験ができそうですよね。
そうですか、はい、
うん、伊達さんはどんな思い出というかどんなことが印象に残ってますか。
あ、どうですかね、まあ、でもずっといるの で、はい、で逆に僕は結構引いて後ろから見ているような役なので、あ、まあ、でも全体的な声がいろいろこんなこともあった、あんなこともあったっていうのがいろいろ聞こえてくるので、
はいはい、
とてもそれを楽しみにしていますし、まあ、保護者の方ともともとやり取りしているので初めてお会いした時に、まあ、キャンプの前に一度お会いすることはしてるんですけど、まあ、どんな方かなっていうふうに話したりすることがすごく楽しみですね。
子供ちゃんが帰りにこうちょっと明るい顔になって、ね、真っ黒になって帰る
合ってたんだ、このキャンプ合ってたんだなとか思っていただけるとすごく嬉しいです、
は
い、
ね、そうですよね。やっぱり支えてくれる側もまだまだ必要ですよ ね、
そ う、 ですね、はい、
うん、そういう方を募集されてますよね、はい、どんな人に来てもらいたいですか、スタッフとして。
どうですかね、まあ、別にどんな人でもなんかいろんな人がいてくれるのが一番嬉しいかなと僕らは思っているので、はいはいはい、割とそんなに絞ってはなくて、まあ、別に僕ももともと別に特にものすごく子供大好きですって人ではなかったですけど、はいはいはい、そういう人でも別に全然子供見たいなととか、うん、まあ、なんかこういうことに震災関係のことに関わりたいなという方でも全然来ていただければなと思います。あ、まあ、ただやっぱりね、その子供と遊ぶ方は元気な方が、
まあ、確かに、はい、
子供すごい体力あります
ね。そうなんですよすごい、
まあ、いいかなとは思うんですけど、まあ、別に全然単にねちょっと参加してみたいですみたいな方、あ、まあ、あとご飯が作るのがすごい得意でとか、そういうのとか、はいはい、なんか得意なことがある方はそれを活かしていただければなと、
うん、もういろんなことをしていただけるわけですよね。
そうですね、なんか特にイベントとかでなくてもなんかその、はい、例えば何剣玉がすごい得意だったらなんかちょっとね別にイベントではないですけど剣玉教室みたいなのをあの場でやってもらったりとかそういうこともできるので、あの特技ある方は全然そういうことも活かせるかなと思います、まあ、あと似顔絵がすごい得意な方は子供に似顔絵描いてあげたりとかしてましたね、はい、
ちょっと手品できますとか、
そうそう
そういう方とか、あとあの、ね、なんか作業をしたいですっていう方も、ね、
はい、
お料理できます、ちょっと傾けたり脱毛も、
さっき出てたあの、はい、長そうめんの時とかも、はい、竹実際組み立てたりとか、はい、そういう作業もあるので、あの細々したこと得意ですとかいう方も、ね、あの大歓迎ですし、
ね、ありがたい、まあ、うんうん、それもあのスポットで来ていただくのも全然大丈夫ですか。
そうですね、はい、まあ、あの特に調理とかでしたら別に日帰りでも全然、はい、まあ、場所がちょっと遠いんですけど車があれば1時間ぐらいで現地まで来れますんで、まあ、子供と関わる方は、ね、なるべく2泊3日以上来ていただくくださいとは言ってるんですけど、まあ、だから社会人の方で土日だけ何回かあの来ていただける方もいるので、その辺もあの相談していただければあの、そう、あのその辺で、
あの、いいですね、はい、という詳しいあたりを聞いてみたいなと多分思われている方がね、はい、リスナーさんいらっしゃると思うので説明会が近々ありますよね、
はい、そうですね、説明会が、京都と、はい、大阪で2回ずつ土日と平日1回ずつあるんですけど、まあ、ホームページの方にも詳しく、まあ、載せているんですが、はい、6月4日と6月4日の月曜日と23日の土曜日の7時から新大阪の近くのココプラザという、まあ、施設で、はい、あります。あと京都では、東山行き来市民活動センターの和室で6月17の日曜日の1時半から4時、6月29日の月曜日の、6時半から21時に、開催予定です、はい、でちょっと日程合わないなっていう方は、メールアドレスまたは電話番号、載せておくので、はい、そちらに連絡していただければ、はい、どこかカフェとか、みたいなところで2時間ぐらい時間いただければ、対応したいと思います。
個人的にも聞けるわけですね、はい、あとその前に5月もありませんでしたか、
はい、そうですね、ちょっと説明会まではちょっとキャンプ自体のことがこれ聞いただけじゃよく分かんないなっていう方もいっぱいおられると思うので、まあ、保養キャンプって何とか、こうワクワクキャンプって何してんのとかっていう方をちょっと聞きたいなっていう方は5月12日の土曜日の2時から4時まで、 地下鉄五条駅すぐそばの、キトゥンカンパニーさんというカフェで、まあ、お茶飲みながらちょっとそういうことを話しましょうよみたいな会を、開催してます。こちらも、もうブログに上がってるのでそちら見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
キャンプ自体どんなものかなっていうことはまず、まあ、お話し会に参加していただいて、ね、はい、まあ、スタッフで何するのっていうのを詳しく聞きたいなということは6月に、
そうですね、説明会来ていただければなと思います。
がっつりありますよと、はい、まあ、スポットで、ね、来ていただいても全然いいし、
そうですね、はい、
2泊3日でもちろんお越しいただけるのも一番いいですし、そうですね、
長い方は全然もっと長くいただけるのも全然構いません、はい、
一緒にキャンプしていただいてもいいわけですね。
そうですね、長い方は本当に去年も1ヶ月ほとんどずっといた方も何人か、ちょうど仕事辞めたとこで暇なんです、
リフレッシュにちょうどいいじゃないですか
自分の保養も兼ねて、
そうですよ、本当に心が休まりそう、
ね、食費かからないし、
あ、そっかそっかじゃあ、参加したいなってお子さんたちはどうしたらいいですか、参加費とかそういう、
ボランティアさんは一応、はい、かからないようにはしてるんですけど、現地に、なんて言ったかな、募金箱みたいなの置いてますので、あ、はいはい、手伝いに来た方でも別に、食費私払った方がいいかなとか、いう方がいたら全然そこに入れてもらえればなと思います。あ、はい、で、まあ、参加者の皆さんは1泊500円ちょっと、作費としていただいているので、まあ、それをちょっと目安にっていう形で、募金箱を貸していただいて、
ね、そういう形での協力もできますし、うん、そうです、はい、ね、あとがっつり関わりたいなっていうコアメンバーになってくれるような人も、
うん、そうですね、まあ、だいたい月木でミーティングどちらかで今しているので、はい、まあ、月曜日が7時からとかかな、夜の7時ぐらいからしてますんで、はい、まあ、その時に、まあ、連絡1回いただけて、準備からどんどん手伝いたいし、まあ、説明会とか、ね、イベントとか出展する時にもスタッフとしてやりたいなっていう方がいたら、はい、やることいっぱいあるので全然そこから関わっていただいてもなとは思っています。現在5人ぐらいで活動しているので、はいはいはい、もうちょっと人数増えてくれたらなとは思っているので、ぜひぜひこちらも、まあ、1回説明会聞いてキャンプ終わってから秋からそれこそ報告書作ったりとかそういう作業もありますんで、はいはいはい、そういうところで関わりたいなっていう方たちも全然、歓迎しています、はい、
ね、伊達さんが思うこれからのゴーゴーワクワクキャンプ、略してゴーワクですね、はい、どうなっていきますか。
どうなっていくんでしょうね。ちょっと僕らもやっぱりその人数も限られてますし、お金も限られてるので、まあ、どうしていかい、どうなっていくか分からないんですけど、やっぱり続けられる限りは、リピーターさんどんどん来てくださってますし、新たな方にも来ていただきたいので、まあ、継続していきたいなとは思ってます。やっぱりその毎年行ける場があるっていうことが参加者の方の安心につながってますんで、はい、続けられる限り続けていきたいなと思っていることですね。
近藤さん、やっぱりこういう問題って風化するというかね、年々こう意識から消えていってしまうというか、
ね、そうやっぱ続けていくっていうことが本当に大事なことですよね。
そうなんですよね、そのためにも応援したいという方はどちらにお問い合わせをしたらいいですか。
そうですね、
ホームページは
ホームページか一応、まあ、でも多分一番早いのはゴーゴーワクワクキャンプで Google とか Facebook で検索していただく方が早いかなと思うので、そこに、まあ、Facebook とはメッセージに送っていただいてもいいですし、連絡お問い合わせ先という形でメールアドレス載ってますし、今多分一番最初の記事がお話し会の記事になっているので、そちらの問い合わせ先に連絡していただいても、今なんかメールアドレス言ってしまうよりはその方が
確かに、
はい、多分検索をゴーゴーワクワクキャンプで検索をしていただく、ね、ゴーワクでも Google 多分出て一番最初に出てくると思います。
そうなんですね、はい、カタカナでゴーワクですね、は
い、
ゴーワクで、
はい、打っていただければ、出てくると思いますので、そちらで探してみてください、
ね、もう関わる人も一緒にワクワクしていってほしいし、
はい、
来てくださった子どもさんはもちろんそうだし、
そうですね、はい、うん、楽しんで手伝いに来ていただければなと思っています。
本当ですよ、はい、伊達さんはここでしかできない体験って何があると思いますか。
ああ、キャンプででしかできない体験ですか、はい、なんでしょうね、まあ、でもあんだけ大人数で寝泊まりするっていうことってあんまり大人になってからって合宿とかって少ないですね、ね、しかもその中でなんか自分で好きなことを選んで活動していくっていうことってすごい少ないと思うので、そういう経験、まあ、もちろん大人の方もこんな参加している子どもの方も一緒に体験できて、楽しい 夏休みにしていただければなとは思ってます、はい
ね、あの寝るにしてもお子さんから、
そうですね、
年齢がかなり広いんですよね。
そうですね、子供の年齢もあの小さい子から大きい子まで、うんまあ、中学生、はいまあ、未就学児から中学生ぐらいまでいますし、まあ、特に小学生で子供だけで来てる子とか仲良くなると横寝てよとか言ってくれたりするので、うんまあ、寝相が悪かって蹴られるかもしれないですけどまあそういうのもいい経験かな、
ね、本当ですよ、はい、何人ぐらい去年お越しになったんですか。
去年はまあそうですね、あの一泊の定員が子供15人で設定させていただいてて、まああの入れ替わりが激しいので、あの延べ人数で子供が58人で保護者さん合わせて88人ぐらい来られていました。はい、
じゃあその大人数で寝るというのも、
そうですね、一番多いは多分40人弱ぐらい
40人弱ぐらい、
すごいですよ、
寝ることになると思う、まあ、ご飯もわちゃわちゃしてた
ので、ね、本当ですよね、はい、そこでしかできない体験をぜひぜひ、ね、はい、5枠で検索していただいて、
そうです、ね、はい、
ご参加ください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今回は5号枠キャンプから伊達和也さんをお迎えしてお送りしました。伊達さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
近藤さんもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。